藤田正雄議員、市議会議員選挙での投票率の低下について問う。加齢性難聴について、補聴器購入補助について問う。投票率低下の原因と上げるための方策は？問い、投票率が 50% を切ったことについての思いはどうか？答え、各種選挙における広報強化や若者世代の主権者教育に日頃から取り組んでいる中、50% を下回る結果になったことは大変残念です。問い、原因についてどのように分析しているか、投票区再編の影響は？答え、主な傾向として50代から70代の減少率が大きかったこと、地域的には伊吹地域の減少率が大きかったことが挙げられます。7月の参議院議員選挙では投票率が前回を上回る結果であったことから、投票区再編の影響があったかどうかを断定できません。問い、期日前投票の状況は？答え、今回の市議会議員選挙で期日前投票の割合が 46.1% となっており、前回選挙から 16.5 ポイント上昇しました。問い、投票所が変わったことでの苦情は？答え、複数の投票所で動線が分かりにくく迷っておられた方があったとの報告を受け、案内看板を増設するなどの対応を行いました。なお、共通投票所の導入により、市内のどの投票所でも投票できるようになっています。共通投票所の仕組みや利便性について再度周知に努めます。問い、地域に出向く移動期日前投票所を増やしてほしいという要望は？答え、選挙人の規模や投票所までの距離などを考慮し、投票所の設置基準を設けています。まずは現状の仕組みを定着させることが優先と考えており、移動市役所と連携するなど工夫していきます。問い、投票率を上げるための具体的な方策を問う。答え、若者世代の投票率の向上を図るため、ターゲティング広告を初めて取り入れました。有効な周知方法であるため、引き続き活用していきます。商業施設での移動期日前投票が500人を上回る状況であり、買い物ついでに投票できるのは便利だ。今後も継続してほしい、などの声をいただいています。商業施設での投票時間の充実を検討していきます。路線バスを活用した移動期日前投票所の写真が掲載されています。加齢性難聴の補聴器補助の実現を求める。問い、高齢者等実態調査で加齢性難聴の調査はされたのか？答え、今年度実施した介護予防日常生活検疫ニーズ調査において、生活の中で耳の聞こえづらさを感じますか？補聴器を使っていますか？使っていない方は使ってみたいと思いますか？という設問を設けています。今回の調査は65歳以上の方2400人に対して郵送調査をしており、現在集計を行っています。問い、調査の結果を踏まえ今後の対応は？答え、この調査をもとに補助制度の必要性を位置づけていきたいと考えています。今後の対応は、他市町の状況を確認しながら、補聴器購入にかかる補助要件を検討したいと考えていますが、実施にあたり医療機関への受診勧奨や補聴器補助後のフォロー体制の充実を考えています。氏本敦子議員、給食だよりデジタル化と食育推進。コクスポで伊吹そばの振る舞いからつなげる観光 PR。 デジタル配信へと移行した経緯は？問い、給食だよりをデジタル配信へと移行した経緯を問う。答え、業務効率化と環境保護のため、給食だよりをデジタル配信へ移行しました。紙での配布希望が3件あったため、印刷可能なデータを公式サイトで公開し対応しています。献立に触れる機会づくり。問い、デジタル化で子どもが献立に触れる機会が減っている可能性がある。食育の観点から子ども自身が日常的に献立を見られるよう、掲示の工夫や強化する考えはあるか。答え、全クラスに給食だよりを掲示し、栄養教諭が作成する一口メモを配布して、献立に関心を持てるよう工夫しています。今後はタブレットでも献立を見られるなど、機械の拡充を検討しています。デジタル配信の活用について、問い、給食だよりがデジタル化された今こそ、食材の産地や栄養士の工夫などをわかりやすく発信し、食育につなげる必要がある。デジタル配信を食育ツールとして活用できるか。答え、アレルギーへのきめ細かな対応や子どもが喜ぶ献立作りなど、日々工夫しながら給食を提供しています。今後はこうした取り組みや食に関する学びがより伝わるよう、情報発信のツールとして活用できるよう努めます。いぶきそばを選んだ理由は何か？問い、米原市には多くの特産品があるが、コクスポのおもてなしコーナーでいぶきそばを選んだ理由は何か？答え、実行委員会の協議により、市内特産品の中から G1 登録のいぶき在来そばが選ばれ、米原ブランドとして提供されました。次の行動につなげる戦略について、問い、いぶきそばの提供は米原ブランド発信の後期だったが、購買や観光につなげる仕掛けが不足していたのではないか。試食後の動線や戦略を事前に検討していたか。答え、G1 登録を受け、いぶきそばのブランド化を進めてきました。コクスポでは、PR の機会として、振る舞いや特産品販売を行いましたが、連携不足で十分に発信できず、反省するところです。今後は、いぶきそばを知ってもらい、観光や地域活性化につなげていきたいと考えています。連携体制が鍵ではないか。問い、いぶきそばをはじめ、米原市には多くの特産品がある。これらを米原ブランドとして発信するには、部署が連携した戦略的な体制が必要だと考える。市としてブランド発信をどのように進めるのか。答え、特産品や地域資源を米原ブランドとして発信するため、自然、歴史、食など分野ごとに魅力を整理したシティセールスプランに基づき取り組んでいます。今後も町内連携と事業者との協力を強化し、米原ブランドの発信に努めていきます。コクスポでのいぶきそばの振る舞いの様子の写真が掲載されています。細野正幸議員、公有不動産の適切な維持管理と活用について、空き家空き地の利活用について、学校給食の無償化について、未活用私有不動産の現状把握、問い、米原市が保有する未活用の私有不動産の規模と活用処分方針について伺う。答え、6年度末時点で倉庫などとして利用している物件を除く未活用私有地は202室、計82,876平方メートル。未活用建物は1棟で、7年度に 解体済みです。未活用財産は、未利用財産利活用の方針に基づき、売却や貸し付けなどにより、収入確保と維持管理コスト削減を進めています。問い、未利用財産に対する具体的な取り組みを伺う。答え、早期利活用と購入希望者の掘り起こしのため、未利用地情報を公式ウェブサイトに掲載する取り組みを開始しました。年間数件の問い合わせがあり、実際に貸し付けにつながった例もあります。問い、米原市公共施設等総合管理計画の中間見直しの内容は、答え、策定から5年が経過し、人口減少や物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて、施設状況を再評価し、更新、超寿命化、統廃合などを検討します。持続可能な行政サービス提供体制を目指し、計画を見直します。潜在的な空き家について、問い、現在の空き家、特定空き家予備群、遊休空き地の実態と推移は、答え、6年度調査で空き家総数は1154戸と5年前よりやや減少した一方、老朽化した特定空き家予備群は87戸と約2倍に増加しています。総数は横ばいですが、危険性の高い空き家が増加しており、対策強化が必要と認識しています。遊休空き地の総面積は把握していません。問い、潜在的空き家の定義と把握方法について伺う。答え、75歳以上の単独高齢者世帯を将来的な空き家予備群として捉え、9月1日現在で1494世帯を確認しています。今後の住まいについて家族で話し合うことが重要と考え、9月から10月に意識調査を実施したところ、半数が対応検討済み、3割が今後検討、2割が未検討でした。今後も定期調査を通じ、空き家化防止を図ります。学校給食の無償化、財政確保は、保護者負担は、問い、給食無償化の現時点の認識について、伺う。答え、学校給食は教育の一環であり、安全安心な提供に努めています。物価高騰による食材費上昇分は市が負担しています。学校給食の無償化は市長公約であり、国の動向を注視しつつ判断します。問い、財源確保や教育の質との関係を踏まえ、無償化をどのように進めるか。答え、最大の課題は財源確保ですが、教育の質を高めるための施策は継続します。市全体の取り組みを精査し、優先度を踏まえ財源確保を考えます。また、給食の質を落とす考えはありません。問い、国2分の1、市2分の1でも標準額超過分を保護者負担とする報道があるが、市で補填する認識でよいか。答え、仮の話ですが、国の負担が少なく、保護者負担がある場合でも、保護者に追加負担を求めない考えです。
香取和幸議員、伊吹山の植物を含めた自然環境について、米原市の日本語教育について、伊吹山の植物を含めた自然環境について。問い、災害発生後の伊吹山の現状をどう捉えているか。答え、伊吹山の保全対策は伊吹山保全対策滋賀県米原市合同プロジェクトチームで作成したロードマップに基づき各種対策を進めています。登山道の修復は、修復が必要な4合目から山頂までの区間のうち、4合目から8合目付近までの修復を滋賀県が実施し、 約8割が修復されました。日本鹿の生息数は、市において5年度以降、5合目から山頂における標高の高い地域での日本鹿の捕獲強化を進め、累計約900頭の捕獲を行いました。これにより、伊吹山南側斜面の生息密度は減少に転じていると考えています。伊吹山南側斜面の植生回復は、滋賀県と市との役割分担のもと実施し、現時点では約 5% の実施率となっています。市では山頂付近から植生マットなどを用いた不施工による植生回復工事を実施しています。登山道の再開時期は合同プロジェクトチームでは工事を進める中で斜面の安定性や落石の状況を確認し、登山道の再開が可能か安全を最優先に県、市、地元関係者での協議を踏まえ検討、判断するとしており、現時点では登山道の再開時期を具体的に示すことは難しい状況です。米原市の日本語教育について、問い、米原市の日本語教育の課題は何か。答え、米原市の外国籍市民は、令和7年10月31日現在、719人で、米原市の人口に占める割合は 1.9% となっており、年々増加傾向にあります。米原市では、市民一人一人の人権が尊重され、年齢、性別、国籍、障害の有無など、人々の様々な個性や違いを超え、多様な主体が共生できる社会を実現することを目指し、人権施策基本方針を定め、事業を進めています。多くの方が日本語教室を受講することと、日本語指導のボランティアの安定的な確保が課題で、多文化共生協会の活動の情報発信の工夫などにより、多くの方に協会の活動を知っていただき、活動や参加していただける方の輪を広げていきたいと考えています。問い、今後の米原市の日本語教育推進について伺う。答え、多文化共生協会では、毎週土曜日に大人と児童向けに日本語教室を実施しており、また必要に応じて、市内の学校に通う外国籍の子どもたちのための日本語教室を学校と連携しながら進めています。今後も多くの方に参加いただけるよう、転入窓口での多言語によるチラシの配布や広報などでの PR を行うとともに、オンラインの活用など参加しやすい工夫を図りながら日本語教育を推進し、誰もが安心して生活できる多文化共生社会の実現に向けて取り組みます。山本康弘議員、第3次米原市総合計画策定について、旧三棟幼稚園の利活用の方向性について、第3次米原市総合計画策定について、問い、現在運用中の第2次総合計画では、地域別の施策展開がなかった。地域ごとに課題が大きく異なるため、現在策定中の第3次総合計画では、新たに地域別の課題抽出と施策展開が必要ではないか。答え、アンケートやワークショップ、自治基本条例推進委員会の意見を踏まえて、基本構想の作成を進めています。また、小学校区単位の将来人口推計などに基づき、分析を行っています。基本構想で市全体の将来像を描き、それを実現する基本計画の策定過程で、分析結果を活用し、地域の具体的施策展開を検討します。問い、基本構想の段階で、地域の実情をもっと深掘りしておかないと、次の基本計画で具体的な施策展開は難しいのではないか。地域別アンケートやヒアリングにより、課題意識を持つ市民の知見を生かすべきではないか。答え、実施したアンケートからマクロ分析、属性別分析を進めていきます。また、約20の自治会で 住トークを開催してきました。そうして集めた地域の実情を基本構想や基本計画に反映させます。問い、伊吹地域の提言書も踏まえ、自治会の運営維持も難しくなりつつある地域に対して、市が主導、伴走して必要な施策を実行できる仕組み作りが必要ではないか。答え、持続可能な自治会運営の取り組みが必要と認識しています。まずは、伊吹地域の提言書を踏まえ、北部地域をモデルに施策や仕組み作りに取り組みます。問い、分野別の縦割り的な構成だけではなく、地域という横串を通した視点を盛り込むことが必要ではないか。答え、地域ごとの実情の確認は行っていきます。属性別のワークショップも今回初めての試みであり、積極的に発言されない市民の意見を汲み取ることも重要と考えています。旧三島幼稚園の利活用の方向性について、問い、旧三島幼稚園は22年前に新設され、令和7年に閉園された。本施設の今後の利活用について、広く市民から意見を聞き取り、市の方針を立てるべきでは。答え、本年度、事業者への聞き取りなどを実施しましたが、利活用を一民間事業者に委ねる方針に決定したのではなく、また、現状融資での無償貸し付けについても難しいと判断しました。今後は政策推進部が中心になり、総合的に検討を進めます。問い、運営管理のあり方について、複数の事業者や市民団体や個人が知恵と資源を持ち寄る競争によって、より子どもたち、市民にとって魅力的なサービスを提供できる複合施設とすべきではないか。答え、園の理念を継承しつつ、民間の力の活用により、広く市民が子育ての時間を楽しめる公益的空間へと転用し、地域や市全体の子育て定住環境の魅力を高める利活用などについて検討します。旧三島幼稚園の外観と内観の写真が2枚掲載されています。